こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノノラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか？尾崎和夫です。3月は梅が咲いていて、そして桜が一斉に花を開きますね。日本各地これからは華やかになります。自然の移り変わりが時の流れをこうして告げてくれています。アリゾナも朝晩の冷え込みがなくなったと思ったら、一気に春を飛び越えて夏を感じるようになっています。日差しもだんだん強くなってまいりました。季節の変わり目、特に体調には気をつけてお過ごしください。それでは今月のお便り交換の時間を始めてまいりましょう。荒川先生、そろそろ東京の桜の花も咲き始めている頃でしょうね。
リスナーの皆さん、こんにちは。ヨドバシ教会の荒川より子です。あっという間に3月も半ば、満開の桜並木を散歩できるのが楽しみです。では早速、皆様からいただいていますお便りを、今日もご紹介させていただきます。今日はまず、お隣の韓国からのお便りです。韓国のクォン・デグンさんからのお便りです。年末年始に放送された様々な特集番組を楽しく聞かせていただきました。お便り交換を聞いて、1970年から80年代の BCL ブームを回想されている方が多いことがわかりました。中には数十年ぶりに、BCL の趣味を復活したという方もおられ、嬉しいことです。私も1979年から BCL を続けており、皆さんとの同志愛を感じています。おそらく似たような経験を共有しているのではないかと思います。なお、昨年11月に変更された周波数 11905kHz の受信状態は、ここ韓国では非常によく入管しています。
韓国で日本からの番組を聞いておられ、日本でも韓国からの放送を熱心に聞いている人たちがたくさんおられることは素晴らしいことです。放送が交流の架け橋となって、両国の親睦が深まることを願っております。続いて、40年ぶりという貴重な受信レポートをくださった方をご紹介しましょう。その方は新潟県上越市の渡辺仁さんです。私は40年前に HCJB へ初めての受信報告書をお送りしました。当時日本は BCL ブーム真っ只中で、中学1年生だった私もダイヤルを回して番組をキャッチするのを楽しみにしておりました。あの頃の懐かしい声を耳にすると、当時のことが次々と思い出されます。現在はオーストラリアからの放送ですが、非常に強力な電波で、混信もなく、時折入る短波放送特有のフェーディングが逆に心地よく感じられています。今回の早稲田大学教授の須里淳平先生のお話で、 ラテンアメリカの人は外国人が話すスペイン語に対しておおらかであるとコメントされていましたが、まあ日本人はとかく標準から離れることを嫌い、それを恥ずかしがる感覚が強いせいか、語学の方は増えてのようです。私は中学生の時、HCJB をスペイン語でアーチェセホッタベーと読むことからスペイン語に興味を持ち始めました。曖昧な発音の多い英語に苦しめられていた私にとって、母音が日本語と同じ5つだけというスペイン語は、実に明瞭な言語だと感心したものです。まあ、それでも、私のスペイン語は一向に上達はしませんでしたが、興味の方は持ち続けています。佐藤純平先生のスペイン語読集の本をもう一度手に取ってみたいと思っているところです。
奈良県御所市の田中陽一郎さんも、スペイン語にまつわるお話が大変興味深かったです。私自身、洋楽から英語が好きになりましたが、大学ではロシア語を学び、就職してからロシアに語学留学して、仕事もモスクワ駐在という経歴を持っています。外国語と取り組んだ自分の語学体験とオーバーラップさせながら聞かせていただきました。ということです。田中さんはロシア語でお仕事をなさってこられたのですね。外国語に通じると、その国の人たちとの交流や文化背景を知ることができ、大い視野が広がり、啓発されることも多いと思います。
また、田中さんは、スタト先生の番組の中で演奏されたトリオルス・パンチョスによるラテン音楽が大変楽しかったようです。で、関西でのリスナーの問いがあるようでしたら教えてくださいということですが、実は少し早めですが、今年も日本各地のリスナーの問いを計画しております。で、関西では、堺市の大阪堺市と、昭和聖書協会で、6月16日日曜日、6月16日の日曜日、午前10時からは、朝の礼拝説教を私がいたしますが、その午後には HCJB リスナーの問いを開くことができるようになりました。時間など詳しいことは改めてご案内させていただきます。ぜひ皆様お出かけください。道夫とアンマリー夫妻と長女で大学生のリンダも加わってアンデス音楽の方も披露してくださいますので、ぜひお出かけください。
東京都世田谷区の須藤達也さんも、スペインのスペイン語とラテンアメリカのスペイン語の違いについて、とても興味深いお話でした。同じスペイン語でも土地が違えば変わってくるのですね。歴史、風俗、習慣、土地柄など、ところを変われば言葉も多少の違和感を感じても当然でしょうね。愛知県岡崎市の中島秀幸さんも同じようなご意見をお持ちです。私は十数年前より韓国語、朝鮮語と付き合っていますが、北と南が分断されて60年以上が経過していることから、文字は同じであっても発音はもちろん単語も違うものがあります。同じ民族で同じ文字を使用しているのに分断国家であることは、考えてみれば不思議なことです。スペイン語でも地域によってイントネーションなどの違いがあるようですが、日本語にも方言があるように、言葉はその地域や時代によって変化する生き物ですね。続いて、神奈川県横浜市の小野沢栄さんからのお便りです。今回お話しくださった須里先生は、エクアドル、ガラパゴス、ノグチ、パナパボーの国というタイトルの本を書かれた方ですね。私も本が発売されると同時に買って、ワクワクしながらページをめくったことを懐かしく思い出します。本の名前を見ただけでワクワクされる小野沢さんは、よほど本が好きな方ですね。 大阪市の柏木正夫さんも須里純平先生へのインタビューを聞かれて、先生の中南米で話されるスペイン語に対する思いが伝わってくる内容でした。私はスペイン語は本格的に学習したわけではありませんが、BCL を通してスペイン語圏から聞こえてくるスペイン語の響きに耳を傾けられることを嬉しく思います。また、アーカイブ番組で久子さんも懐かしいです。引き続き、あの優しい声を聞かせていただけますよう、お願いいたします。
ラジオは声だけですが、いろいろなものが伝わるようですね。宮城県津市の川添光則さん、当時の番組を聞かれて、次のように書いてこられました。先生のラテンアメリカ諸国への思いが、とても強く伝わってきました。先生の本も読ませていただいていますが、先生がスペイン語を学びやすくするため、ご尽力されている様子がとてもよく伝わってきます。次は長崎県松浦市の木寺美琴さんからのお便りです。スペイン語の学び方を興味深く聞かせていただきました。コンドルは飛んでいくのフォルクローレ演奏は何度聴いてもいい曲ですね。郷愁があって心で強く響きました。一方、群馬県高崎市の小林秀彦さんは、私は中南米局 DX に役立てるためにスペイン語の学習をしようと思ったのですが、私には負け舌で R の発音があまりよくできなかったので、断念しました。ということですが、実は妻の久子もこれができなくていつも首をかしげていました。人によるんですね。英語で舌を丸める R の発音、そして舌を突き出す TH の発音、それに下唇を噛む V の発音など、日本語では使わない発音はいろいろありますけれども、スペイン語にはそのような複雑な発音はありませんので、ぜひ続けてください。
大阪府摂津市の小原美希夫さんも、早稲田大学名誉教授の須里純平先生が対談の3回目で、外国語を自国語内で学ぶことはなかなか難しいので、日本人に優しく理解できるようなスペイン語学習のためのテキスト作りに努力されていることを話しておられましたが、貴重なお仕事です。また、今回のコンドルは飛んでいくの演奏が、いつもよりは長い演奏でたっぷりと楽しめてよかったです。福島県郡山市の高橋豊さんも、本場のフォルクローレ、エル・コンドール・パサオ、ヤラビ・パサカジェ、ワイノと3つのパートをフル演奏で聴かせていただき、とても楽しかったです。これもアンデスの声ならではの番組ですね。奈良県奈良市の松井博之さんは、私が BCL に夢中だった学生の頃、アフリカの放送局を聞くためにフランス語を勉強しようとしたり、南米の放送局を聞くためにスペイン語を勉強しようとしたことを思い出しましたが、少しかじった程度で終わっています。現在はネットの翻訳サイトで翻訳してくれるので、受信報告書も書くのにとても便利になりました。もっとも昔の不自由さも、それはそれで楽しかったように思います。
兵庫県明石市の矢倉哲也さん、次のようなお便りをいただいております。南米や中米ではスペイン語が主流のようですが、スペイン語だけではなく、番組を聞くうちにそれぞれの国の言葉、その響きでそれが少しはわかるような気になります。私は英語もあまりできませんが、外国語の番組を聞くだけでも、それぞれの国の雰囲気が味わえているので、とても楽しいです。それがまた 短波放送の良いところですね、こういうお便りをくださっています。愛知県豊田市の吉江邦久さん、やはり南米スペイン語のお話を佐藤先生の番組からお聞きになってのご感想です。今回は実業家の天野さんのお話が主であったようでしたが、天野さんがスパイかと疑われるような活躍をされたお話、また中米の奇跡とも言われるコスタリカについてのお話、とても勉強になりました。それとフォルクローレの楽団ロス・ラティーノズのコンドルは飛んでいくの演奏が5分以上もありましたが、これでたっぷりと本場のフォルクローレを楽しむことができ、とてもいい時間を過ごせました。
神奈川県藤沢市の加藤信也さんからのお便りです。スペイン語のお話を大変興味深く聞かせていただきました。実はかくいう私も若い時、30歳前後の頃にスペイン語をかじったことがあります。その動機は中南米のスペイン語放送局を受信して受信報告を書くことにあったと思います。私はこれまでまだアメリカ大陸に行ったことはなく、将来南米に行くためには簡単なスペイン語会話ができる程度には勉強しようと考えているところです。愛知県清須市の鈴木秀夫さんは、泉健さんのお話は少し頭をかしげるところもありましたが、ご自身の誠実さは伝わってきました。芸人風なところがどこか綾小路きみまろさんの感じでした。私も万座温泉ホテル日進館のフロアショーを楽しみたかったです。
岡山市の竹野拓美さん、今日の泉健さんのお話、諦めきれずにやり続けることで道は開けるということを強く感じましたというお便りです。いくつになっても希望を持ち続け、人との出会いも一期一会で大切にしたいと思わされました。泉さんが波乱万丈の大変な人生をたどってこられた中で、問題を解決することが愛であることを見つけられたという言葉はうなずかされました。その泉さんは昨年末にご逝去されたとのこと、心からご冥福をお祈り申し上げます。次は長野市の高藤秀幸さんからのお便りです。バレンタイン特集溶かす愛のドキュメント番組でクラーク恵子さんの生い立ちが紹介されましたが、真実に迫った臨場感のあるものでした。恵子さんとただの日本人として見てください、ごめんなさいが素直に出てこない、こういう言葉を聞いた時には、根拠人として生きてこられた恵子さんの心の葛藤がしみじみと伝わってきました。福岡県筑紫野市の関谷文則さんは、人生の転換点でクラーク恵子さんが森重久彌さんご夫妻やその後に続く人たちと出会うことで立ち直ることができたことを知り、私たちの人生は人々との出会いがいかに大切かが分かりましたという、こういうお便りをくださっています。
岐阜県高山市の幅広樹さんからのお便りをお読みします。お便りの時間は全国に BCL の仲間がいることが実感できるひとときです。ひとまとめにBCL といっても、いろいろな形があります。基本は、電波を受信する。また、それを報告して、証明してもらう、カードなど。その活動においては、個人で楽しむ人や、グループ、クラブで楽しむなどの形。BCL というより、リスナーとして、番組に参加する形。 そして少しマニアックになりますが、電波電板と太陽の様子をいつも見ている BCL などです。様々なタイプのリスナーがおられますが、いろいろな角度から BCL は楽しめます。福岡県恩賀郡の岡村文人さんは、お母様のお世話をしながら放送を聞いておられます。私は母を介護しながら BCL をしています。御言葉と祈りによって支えられています。このような短波放送を聞いておられる皆様とのつながりを心から感謝しています。岡村さんは弟の修造さんと共に放送を聞いてくださっています。いつもお便りありがとうございました。お母様の身の回りのお世話で大変でしょうが、平穏な日々をお過ごしになられるように、みんなで心合わせてお祈りしています。
では、荒川先生、最後に遊覧バスと番組に対する感想を何通かお呼びいただけますか。
はい、はじめは長野県長野市の高藤秀幸さんのお便りです。峰野先生の聖書遊覧バスの旅は楽しみにしている番組の一つです。先生独特の語りが内容をよりわかりやすく私たちの心に届きます。今回の詩編40編ではダビデの謙虚な神への信頼という言葉が心に残りました。自己を振り返り、謙虚とは何かを考える機会となりました。千葉県船橋市の松永のぞみさんからも、聖書遊覧バスでは、詩編のメッセージである主により頼むことが一貫して伝えられるのでしょうが、今回の放送では自身の弱さを自覚したときに、主により頼む姿が語られていましたが、私も弱さを自覚しているものとして、主により頼むことができればと思っています。東京都練馬区の甲斐元文さんからも、弱さについて次のようなコメントをいただきました。一時私は弱いものを顧みるどころか、むしろなぜ弱いものは努力しないのだろう。努力が足りないから、弱いものになってしまうのだと堅くなに信じていました。しかし数年前、私の身に信じられないことが起こり、自分自身が弱いものになってしまい、そこで初めて弱いことへの思いやりに気づかされたのです。私は傲慢だったのです。経験しなければわからないことがたくさんあることの真実味を悟らされました。傲慢だった自分を恥じています。福岡県北九州市の木下博道さんも次のような感想を寄せくださっています。美濃先生が温かみのあるお言葉で一つ一つをわかりやすく解説してくださったので、私にも理解できました。人生において誘惑を経験し、神の前に大罪を犯しましたものであるにもかかわらず、そのような弱き心を持つ者も神は愛された。人生に挫折した人間だからこそ弱い者の心の痛みがわかるんですね。私には心にしみるお話でした。これからも奥深い聖書遊覧バスを聞き続けたいと思います。
さあ、時間も押し迫ってまいりました。お手紙をご紹介できなかった方々のお名前だけここで読ませていただきます。では、荒川先生、いつものように、北から順にご紹介いただけますか。
はい、それではお読みいたします。まず、北海道からです。北海道、渡辺剛さん、武井明さん、細川仁さん、山形県、石沢実さん、新潟県、金子博さん、福島県、高橋豊さん、宮城県、秋葉博之さん、白石真一さん、石川県、茶木直之さん、群馬県、鈴木義一さん、岡田博之さん、千葉県、須藤美希夫さん、埼玉県、岩佐和彦さん、森井慎一郎さん、小峰実さん、 千葉県、阿部俊博さん。東京都、広岡敦史さん、細川康文さん、細谷正夫さん、小野隆夫さん、須藤達也さん、小原栄さん。
続いて、神奈川県です。川瀬勝久さん、水内正弘さん、関本勝さん、中村隆さん、中村隆義さん、近藤新平さん、勅使河原秀彦さん、大竹利道さん、及川和明さん、丹野秀夫さん、静岡県富山敏弘さん、新潟県金子博さん、愛知県鈴木秀夫さん、蜷川明憲さん、三重県浅野義隆さん、奈良県山崎文久さん、京都府長野正和さん、大阪府柏木正夫さん、岡山県上村明夫さん、武野匠さん、広島県三宅秀光さん、香川県西尾秀樹さん、亀原達也さん、愛媛県豊里隆さん、加藤元和さん、福岡県関谷文則さん、土屋義信さん、大町拓也さん、長崎県古川隼人さん、浦上忠さん。以上の皆さんでした。皆さんお便りありがとうございました。さあ、お別れの時間です。荒川先生、お疲れ様でした。
ありがとうございました。それでは来月のお便り交換の時間でまたお会いしましょう。どなたもごきげんよう。さようなら。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの周波数は 11.905MHz です。なお、夜はその日の朝の番組の再放送です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。お便りの宛先は郵便番号 169-0073、 東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ協会 HCJB 係です。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。